こんばんは。
こんばんは。
チンデラ、チンスポットキャストです。喋っているのは？
はい、チンデラ大道場というウェブサイトをやっております小島独貫です。昨日ホームページアップしたので見てください。
何をアップしたんですか？
それはホームページを見てください。
あら、CHINDARA チンデラドット
コムです。ね、
でもう一人私は造形作家の小島です。
はい。
暑いですね。
いやもうね、外に出る気になりませんね。
クーラーが効いてる部屋で久しぶりにテレビなんか見てますね。
そう、もうゴロゴロゴロゴロテレビ見てましたね。
はい、こんな時はやっぱり NHK 映像の世紀。
あ、ね、
面白いですね。
バッチリ見ましたね。
映像の世紀と新映像の世紀とか、ね、プレミアムとかデジタルリマスター版とかなんだかいっぱい
録
画してあるんですけど、ナチスひどいねとか、
まあ、あのね、うん、まあ、どういう番組かっていう言いますと、うん、まあ、あれは BBC で制作して
、ね、いろいろもう世界中から映像集まってるんですって。
で一応 NHK が編集して作った番組なんですけれども、
うん、最初はね1995年とかに作られたんですけど、
あ、ね、
最近もねまた
新シリーズ化してね、うん、でまあその結局映像というものが生まれてから、
うん、
まあまあ、要は20世紀の歴史ですね、
うんうん、映像
をその映像とともに、
うん、
検証していこうと、
そうなんですよ、
いうのが、まあ、大体の番組の骨子なんですけれども、
ね、最近はほらもう色つけたりね、モノクロ映像にカラーつけたりなんかして、
そうそう、でなおかつそのほら昔の、うん、今まで発見されてなかった歴史的映像というのがどんどんこう
発掘されたり公開、ね、情報公開があ
って、そうそうそう、それでしかもそういう古いフィルムをデジタルリマスタリングして、
うん、
あのものすごい綺麗にして
ね
なおかつ色もつけたりなんかしてるんで、うん、まああのなんていうんですかね、僕らが昔見たすごい古い映像とかもね、
うん、
もうすごいもっとリアルな、
ね、そうなんですよ、もう生き生きとしてますよね。
でまあ基本的に言えばその第二次世界大戦前後の話が主なんですけれども、
うん、そうですね、
あのまあこれでもかっていうくらいなんかあの死体がいっぱい出てくるんで、
そうなんですよ
ちょっとご飯食べながらだと厳しいんですけど、
厳しいです
ね、まあ、
でもね、パリのムーランルージュとかそういうのだってほとんど反乱の人が踊ったりして、大概楽しいことはもうみんなやってるんだなっていう、
ね、なんかもうね、
うん、
僕らのおじいちゃんの世代にも楽しいこと大体みんなやり尽くしてる
なっていう、やり尽くしてるなっていうのを色つけて改めて思いました ね、
そうですね、やっぱりね。
でまあそのナチスなんかのね、新しい映像がまたすごくて、
そうね、
うん、
あのね、なんていうんですか、うん、まあもちろんね、そのナチスがどういうことをしてきたかっていうのは、まあ、今さら、ね、語るべくもないですけれども、やっぱりもう具体的にね、
うん、
その SS の連中がユダヤ人のことを引っ張って、
うん、
道端でリンチしてる映像とかね、かなりショッキングでしたね。
カラーで ね、またそれが ね、
まあ、もちろんね、その虐殺のシーンもあるんですけれども、
うん、
まあちょっと厳しいシーンが多いです。
その辺の映画とかよりはるかに面白いですね。
まあそうですね、
でまあ見てて思ったのが、うん、やっぱり私は、2012年にベルリン行ったんですけど、
はいはい、
当時良き人のためのソナタっていう素晴らしい映画を見て、
うん、はい、
シュタージっていうね、秘密警察が東ドイツにあったわけですよ。
ああ、映像の席の中でもね
出てきますね、シュタージが ね、そのね、映画の舞台はね1984年の東ベルリンなんですね、舞台はね
84年、あ、
はい、うん、まあ30年ぐらいちょっと
前、ね、あ、じゃあ東西、
うん、がまだ分かれてる、
ね、分かれてる頃ですね、はい。
で、その映画作られたのは2006年なんですけど、
はい、
でそのシュタージは徹底的にその盗撮盗聴をしてたわけですよ。
ああ、そうらしいですね、
うん、密告性というか、で当時のねギュシタポやケージビルすごいと言われる組織だったらしくて
それは相当ですね、
うん、でその映画の中ではその、うん、ある女優さんを盗聴盗撮することになって、
あ、じゃあその反社会反、
うん、なんではないかということ
に対して その批判的な人間であると、
うん、そうそう、うん、でそれをずっとこうヘッドホンで聞いてるわけですよね、女の人の毎日を、うん、まあ、そこの下味の人がね、
そうですね、
うん、
盗聴して何かこうね、
そうそう、うん、
その反、ね、政府勢力 の、うん、にね、
うん、
この組みしてないかということをずっとチェックしてる
わけですね。チェックしてるんですけど、うん、好きになっちゃうんですね、ずっと聞いてるから。
あ、
うん、
しかも女優だから
ね
声もいいでしょう。
いや、でそのまあ映画はすごくいい映画だったんですけど、でそのシュタージの建物がそのまま博物館になってる
それは東ベルリンにあるん
です。そう、もう東も何も
ない。あ、そうか、ベルリン、ベルリン失礼しました。
そうそうそう、そのまんまその建物が博物館になってるというところに行ってきたんですけど、はい、まあ、おどろおどろしい空気がなんかね、私には感じられたんですけど、
ね、うん、東ベルリンの当時のね、
うん、
雰囲気がまだ残ってる感じですかね。
建物の中に渦巻いてて、
はい、
でやっぱりその盗聴の仕方、盗撮の仕方の展示から、ね、尋問した人のその椅子のね、とこ下に布が入ってて、
あ、映画でもありましたね。
そうそうそう、の匂いを犬に嗅がせて、
そうですね、椅子に座らせて、こうその匂いを犬に覚えさせる、
ね、そうそうそう、
すごいことやってましたね。
そうなんですよ。それでね、あとそのトラバントっていう東ドイツの車があって、600キロしかないプラスチックでできた軽い車なんですよね。
600キロ軽いですね、
うん、でもう最後の方なんかそのプラスチックに紙パルプまで混ぜてもうペッカペカなんですけど
すごいです、転がっちゃいそうですね。
そう、ボール紙カーなんて揶揄されたりしてたん
ですけど、あ、紙を混ぜて作ってる、
うん、なんだけど、ね、もうすごく愛用されてて、で今も一応走ってるみたいですよ、うん、
結構ね、あのいわゆる東ドイツだけじゃなくて共産圏はかなり広い範囲でトラバントを輸出してね、旧共産圏をあちこちで乗ってたって話聞きますね。
なんか今も観光用に借りて乗ったりとかできるみたいなんです
けど。あ、じゃあまだ走るんだ。
うーん、
その段ボールカー、
ちっちゃい車でね。でその東西の壁があるときに、うん、その中にまあ人をいかにして隠して
入
るか
とか、あ、そうですね、
そういう仕組みもあったりなんかして、
はい、
でね、その2012年に私行ったから、
うん、
まあ、壁はもうないわけですよね、
はい、
でブランデンブルグ門なんかもスパーンと開いてるわけですよ、
はい、
ところがね、ドッカンさんが行ったのが、
そう、僕行ったのも本当30年前
ですね、ぐらい前ですかね。
あの、もうベルリンの壁が壊されるちょっと前、前の年かな、にあのベルリンに行きましたね。当時はだからもちろん東西、ベルリンも東西に分かれてるし、
うん、
ドイツも東西に分かれてましたんで、
うん、
でベルリンっていう町自体が、
うん、
東ドイツの領土の真ん中に飛び地であるんですよね、
うん、
でだ西ベルリンっていうのはその東もうね、
うん、
その四方を全部東ドイツに囲まれた土地、
うん、
でも西ドイツの領土なんですよね、
うんうんうん、
でどういうふうに言ったかっていうと、
うん、
西ドイツから、
うん、
その東ドイツのど真ん中にあるベルリン、西ベルリンに向かって一本だけ線路が走ってまして、
はい、
その電車に乗って行かないといけないと。
なるほど、
うん、で一応西ドイツからの、
うん、
ね、ベルリンに一番近い町がハノーバーっていう町なんですけども、
はい、
そこの駅で、まあ、あのパスポートコントロールみたいなところに行って、
うん、
申請書みたいなのを確か書いた記憶があるんですけども、
はいはい、
でこう呼び出しを待って、
うん、
で、はい、じゃあ電車乗ってよしみたいな感じで、
うん、
そのもう左右をね、鉄柵で囲まれた
鉄柵、
一本道の電車にずーっと乗ってベルリンに行くわけです
ね。
で、まあ、ついてしまえば、
うん、
それはもう西ドイツ国内と全く同じなので、まあ本当にね、いわゆる西側の、しかもこうね、うん、なんていうの、こう陥落的というので、
うんうんうん、
もう本当に西側の大敗文化の象徴みたいな街ですからね。
なんかね、花ピアスとかパンクスとか、
そう、すごいね、もうパンクスの人すごいいっぱいいて、
うん、
まあ、30年前ですけども、
はい、
でね、そういう人の写真を撮れば、
はい、
あのね、お、写真撮ったら金出せって言われ、うん、でね、写真撮んなくても、
うん、
金貸してくれやって言われなんかパンクスがとにかくうろうろあっちこっちにいて、
うん、
お、ベルリンっぽいなと思いましたね。
でね、一方私がそれからね、だいぶ経ってから行くと、はい、結構その鼻ピアスもパンクスもみんな中年でしたね。
あ、だから多分その、うん、俺にあのカツアゲをしてたやつらがそのまんま
年取ったのかな。
年取ってあの中央線のロッカーとかと一緒です。
結構太っててみんな、なんかいい年で、
う
んこ座りとかしてるんだけど、うん、中年だったんですよね、比較的、ね、
まあね、
うん、
そういう感じでしょうな。
で、結構こう荒々しい、まあ、落書きっぽくしたアートみたいなね、街全体が、
あ、
うん、
まあ、だからね、私が行った頃なんかももちろんだベルリンの壁がまだあって、
うん、
そこにね、もうあのいわゆるこうグラフィティじゃないけども、
はいはい、
ものすごいもう西側のアーティストがみんな来て、
うん、
あの結構有名なアーティストなんかも来て、
うん、
あの壁画をね、
うん、
描いて、
今もほとんど残ってて塗り直してんのかな、すごく綺麗で。
あ、まだ残ってるんですね。
残ってますね、うん、延々歩きましたね。すごい長いですもんね、
うん、私もね、うん、結構ずっと歩いたんだけど、うん、キリがないからやめましたけども。
でね、あの、うん、旧ソ連のブレジネフと東ドイツのホーネッカーの熱烈なキスの絵っていうの
が、ブチャーっておっさんがブチャーってしてる絵ですね、
うん、あれはやっぱ強烈だけど本当にしてたんですね、
うん、あれ絵じゃなくて元の写真があ
るんですね、うんうん、普通の挨拶みたいですね。
あの、うん、共産権は結構、うん、ああいうね、その政治家同士がブチューってする習慣があったみたいです ね、
うん、だからソ連と東ドイツはこんなに仲良しですよっていう当時の象徴だと言われてますけど、
ね、普通の見た目きついっすよね。
普通の挨拶でも普通にね、
チューみたいですけどね、
そう。それで DDR ミュージアムっていうのがあって、東ドイツ博物館で、そのちょっと東ドイツの文化ってちょっと面白くないみたいな展示だったんですけど、はいはいはい、そこに行ったんですよね、そしたらまあ食器なんかもこうペラペラっていうか、ね、今あの若者に人気のチェコとかロシアのグッズありますよね、あんな感じで、
まあね、要はそんなに裕福ではないわけですからね。
そうそうそう、その分知恵と工夫が詰まってるじゃないけど、あの日本でいうとね、昔のみんなの歌のねアニメーションみたいなとか、ああ絵本の挿絵みたいな、
なんか濁った色の、感じですよね。
うるんだ、うるんだ目の鹿とかね、なんかそんな感じの、
はい、
そういったインテリアとかも展示してあって、はい、そしたらその中にどうもそのヌーディストビーチがすごいメジャーだったらしくて、
東ドイツで、
東ドイツで、
うん、
それで模型がとか写真とか映像とかいっぱい流れてたんですけど、うん、家族全員裸で、
あ、そうすか、
楽しく歩いてたり、みんなで裸でバレーボールしたり。
それはビーチだけ、
ビーチもだし、いや、結構高原みたいなとことか、
うん、あ、じゃあヌーディスト村的なものが、
そう、それでこれ何、ドイツ普通なのと思ったら、うん、来場した人がみんなそこでバシバシ写真撮ってたんで、
それバカウケですよね。
ねえ、あれ東ってそうなのみたいな。
だって言うなればさ、うん、そのヌーディストビーチとかさ、
うん、
ってまあちょっとね、どういう歴史があるのか私詳しくは知らないけども、
うん、
おそらくその西側の大敗文化の象徴みたいなもんじゃないですか
ねと思ってたら、うん、もっとほら自然に帰れじゃないけどさ、違う思想から、なんか
自然主義的な思想からあったんですかね、う
ん、ねえ、ね、そんなもの
もいずれにしてもちょっとね、けしからん感じは、
いやいやいやいや、
そうですか、そんなことがあったのね、うん、
でね、そのさっき言ってたシュタージの秘密警察の博物館なんかにも、当時のポスターとか、
あそこは中も入れる、
中もちろん全部博
物館、拷問部屋とかあるんですか、
拷問部屋はなかったですけど、いわゆるね、共産主義圏の煽りポスターありますよね、
あ、はいはい、
うん、ああいったものもね、
プロパガンダ、
プロパガンダのね、ね、なかなか熱いものがあって、はい、
で
結局その下味が何をやってたかっていうのが、まあ、10年20年経ってから少しずつ公開されて、
公開されるんですよね、うん、
公開されてみたら実は自分を密告したのが自分の母親だったとか、
うん、
隣のおじさんだったとか、うん、そういったことが分かるようになって、
あの密告社会だったんでしょ、
ね、
すごい、
すごい密告でしょ、でしょ、
ね、
でそれが分かってショックでね、みんななんか自殺しちゃったりとか、
なんかね、
うん、大変みたいですよ、
ね、
うん、そんなこともあったりして、
ね、特に、ね、この末期の頃なんかはね、
うん、
その、まあ、東西のドイツの、まあね、最後の頃なんかは、うん、それこそあのデビッドボーイが、
うん、ね、やってましたね、
西ベルリンでね、うん、東ベルリンに向けてコンサートやった
時、うん、
あれの東ベルリン側から撮ってる映像なんかも、
うん、
あれ映像の世紀で流してましたけども、ね、
はいはい、
あれなんかももうね、
うん、
もう若者がもう俺たちをここから出してくれっていうのを、
うん、
周りで全部下味がチェックしてるっていう
ね、そうなんですよ、
すごいシーンがありましたけどもね、
なかなかね、そうで、あとね、ベルリンといえばその校舎法の東大行きましたね、
行きました、
うん、なんか、あの観光局みたいなところに行ったらツアーが、ウォーキングツアーがあるみたいなことが
書い
て
あって、
でゾロゾロついて行きましたね、
ベルリンって確かいくつかあるんですけども、3
つって書いて
あったかな、私もね、その30年前に行った時は、その校舎法が公園の真ん中にポンツンとあって、うん、でね、やっぱり中を見るのにそのツアーみたいなので見に行ったんですけれども、
うん
うん、あの中がね、 爬虫類館になってて
、うん、私と違ったっなんかヘルメットかぶって、
あ、じゃあもしかしたら違うところかもしれない
ね、うんうん、だあまりにもその校舎放題ってやつですね、
うん、
校舎放自体はもうないんですけど、ね、高い灯台、ね、巨大なコンクリートの何
どうですかね、40メートルぐらいあるのかな、あれ、うん、すごいでかいですよね、
あまりにも頑丈に作りすぎて壊せなかったっていう話
でした、ね、だってあれ壁が厚みが 3.5 メートルあるらしいですよ、
うん、でまあ防空壕みたいなのも兼ねてるって言ってましたね、
まあ、もちろんねその、うん、敵は当然そこを狙ってくるからね、
うん、
そのちょっとしたことじゃ壊れないようにね、
そう
ものすごい分厚いコンクリートの壁でできてて
鉄筋でね、
そう、
うん、
でそこの中がね、うん、蛇とかがずっと展示してある、
飾ってあった、
生きてる蛇とかね、あのトカゲとかがね、
ほうほうほう、
展示してあってね、もうちょっと
うん、
ダブルで気持ち悪かったですね。
なんか湿気がすごかったらしくて、
湿気もすごいし、うん、なんかもうそのものすごい閉塞感だし、
うん、
意外と建物の割には部屋狭いんですよ。
そうですね。
そう、
うん、
でもってね、
うん、
トカゲとかがすごいいっぱいいる、かなりちょっと強烈な空間でしたけど
ね。うん、私その後、ドイツ歴史博物館っていうのに行った時に、
はい、
その校舎放題に載ってた校舎放っていうのを見たんですけど、
あ、なるほど、
うん、あれですね、スターウォーズで使われてる
あそうか、ね、
のモデルということで、いわゆるあれですよ、
あれですな、
うん、は
い、
またねその歴史博物館がね、ナチスグッズというか歴史が全部飾ってあって、うん、まあ、制服とかねすごいんですよね、デザインがね、いちいち、
あ、ナチスの、
うん、
うん、でもね、これまた映像の世紀の話に戻るけども、
うん、
あのナチスの制服ってすごかったけども、
うん、
あのナチス以前のね、ドイツ軍ってあるわけじゃないですか、
はい、
そのワイマール共和国かな、
うんうん、
とかのもうその頃からさ、ドイツの軍服って超かっこいいよね。
まあね、なんか無駄に裾が長か
ったり、そうそう、いわゆる長蘭みたい、
そうそう、襟が高かったり、
そうそう、異常にかっこいいんだよね、あれは。だからもうなんていうの、ナチスっていうより もうあれはもうドイツ自体がもともとああいうちょっと軍服に対するこう異様なこうね、こ
う
フェティッシュというか、なんかあったんでしょう、あれは、
う
ん、
そうですね。だからもうその歴史博物館で、まあ、ありのままと言いますか、
うん
うん、
なんか民族博物館とかもありましたよね、確か、
ね、ベルリンはね、うん、ダーレム博物館っていうものすごい1970年代にできた民族博物館があるんですよ、は
い
は
い、ね、すごいでかい
大規模で
ありましたよね、
でアフリカンコレクションがすごくて、
あのエジプトとか結構ね、
うん、
あのあれ多分ナチスの時代にかっぱらってきたやつですね。
ああ、なるほどなるほど。ネイティブアメリカンとか、
はい、
アフリカとかいっぱいあって、はい、私の大好きなミンキシーっていうね、
うん、
体中釘を刺された
そうです、ね、
お人形さんもいたりして、
確かその辺のコレクションすごかった記憶ありますね。
そうなんですよ、う
ん、あんまりね、美術館が記憶にないんですよね。
美術館立派ですよ、ベルリン。
あ、そう、
ね、
うん、だはずなんだけど、ちょっとね、うん、いかんせん昔のことなんで、
うん、
あんまり覚えてないんですけどね、意外とね、トルコ人が多かったっていうのがすごい印象です。
ベルリンがですか、
うん、
へ、
ベルリンはね、多分もしかしたら今より多いのかもしれないですね、
うんうんうんうん、
トルコ人の出稼ぎがすごく多くて、
うん、
でその中でもやっぱりこうクルド人がいたりするんで、
うん、
結構トルコ人とクルド人がベルリンで喧嘩してたりとか、
はあ、
結構そんな感じのことが多かったらしいですよ、
うん、
ね、確かに、ね、あのちょっとあのケバブ屋さんなんかもすごい多かったし、
あ、ケバブ屋さん多いですね、
なんかね、年寄りとトルコ人とパンクスが多い町だなっていうイメージがあったのと、 あとはやっぱりその他の西ドイツ、当時の西ドイツの大きい町に比べてもやっぱ抜群にベルリンつうのはこう、
うん、
なんていうのかな、こう、まあ、歓楽街というか
音楽とかね、
そう、うん、あのまあ、ミュージシャンとかも多いし、
うん、
あのまあ、やっぱあんまり、ね、他 あの町はね、
うん、
ちょっとこうなんていうのかな、町なんだけども、
うん、
ちょっとこうおとなしいというかね、
そうですね、
まあ、こ
う
賑やかな感じがなくてしっとりとした街なん で、
う
ん、
でね、
やっぱベルリンのあのこうちょっと狂乱っぽい感じ、
はい、
あの頃からあの頃はもうやっぱねすごく得意に移って、
あ、なるほど、
ね、うん、ドイツの中でもこうすごい
別の街っていう感じ、
そうですね、
でもいわゆるベルリン天使の歌のあの金色の像があるじゃないです
か、ありますね、あのすごい高い塔の上の、
ね、そうなんですよ、うん、あれね、ラウンドアバウトみたいになってて周り車が一周するん
です
よ、
あ、そうですね、あそこラウンドアバウト
にな ってますね、うん、だから写真撮るの結構大変で、
うん、あ、そうかもそうか、
うん、うん、
そんなのもね、ベルリン天使の歌ね、懐かしいですね、
懐かしいですね、
あれはだからね、本当まさ に東西のドイツに分かれてて、
うん、
そのね、壁が崩壊する結構ちょっと前の直前ぐらいの映画ですもん ね、
はい、そうですね、
ヒロインがあんまり可愛くないんですよね、
あれはちょっとね
ちょっと八代亜紀みたいな、八代亜紀は綺麗ですけどね、
いや、そうです、そうです、というわけで、まあ、はい、芝居に ベルリンの話、
ベルリンの話をつらつらと、
はい、
ええ、
おしまいです。
また行ってみたいですね。
ですね。
はい、
はい、では。
はい。